重徳和彦のフューチャースピリッツ。はい、皆さんこんばんは。重徳和彦のフューチャースピリッツ始まりました。
ちょっと天候が不穏ですね。台風19号がまさに迫ってきております。明日は、大荒れということですので、災害に備えて皆さんぜひとも様々備えをしていただきたいと思います。さて、今晩のゲストは、子ども訪問看護ステーション仁岡崎を運営されている安井孝光さんです。こんばんは。
こんばんは。
この子ども訪問看護ステーションというのですね、これが本当に後ほどお話をしていきますけれども、まあ、珍しいですね。訪問看護ステーションというのは、まあ、街中にあるというか、まあ、よく見かける施設でありますけどもね、はい、子ども訪問看護ステーション仁岡崎、これどういうことですかね。子ども
と、まあ、自分自身がですね、子どものリハビリテーションにずっと関わってきたものでして、はいはい、でまあ、訪問看護ステーションの制度を使って、まあ、リハビリとか看護を お子さんに届けたいなと思った時にですね、介護保険とか訪問看護ステーションの認可を取れば子どものところにも行けるっていうのを知ったものでして、で、まあ、子どものところに行くのであればお子さんが風邪をひいたら小児科に行くような感じで、子どもってついてた方がお母さんたちも安心して利用していただけるのかな、子供も利用、安心できるのかなというところで、あえて子供というのをつけて、名前を付けさせていただきました。
はい、つまりこれはあの子供、まあ、障害児の、ね、障害のある子供たちですよね。はいはい、で、まあ、今の説明を聞いただけでなんかどんな制度になってるんだと、つまり制度が追いついてきてない分野だということだと思うんですけどもね。まあ、愛知県で初めて、
そうですね、もう子どもに特化するっていう形で、はい、作った訪問看護ステーションとしては愛知で初なので、ええ、まあ、解説する時もいろいろ本当にそれやっていいのかみたいなのを行政の方と少しやり取りをさせていただいた、覚えはありますけども、
はい、じゃあちょっとこの、ね、障害児の、訪問看護をされているという話、なかなか聞けない話だと思います。しかしこれからの大きな課題だと思いますので、この後話を聞かせていただきたいと思います。安井孝光さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
重徳和彦のフューチャースピリッツ。
はい、それでは今日は子ども訪問看護ステーション仁岡崎の安井孝光さんに来ていただいておりますけれども、この子ども、まあ、障害のある子どもたちをですね、どういうふうに、支えていくのというのか、支えていくのかという、まあ、大変重要なテーマだと思うんですけれども、まあ、いろんな切り口あると思うんですけど、何より安井さんは理学療法士であられるということで、
はい
はい、その観点からちょっと語っていただければなって思うんですけど、
はい、また理学療法士のイメージで、ね、はい、皆さんいきなり理学療法士って言われて、はい、どんなものかなっていうのがあるかなと思うんですけども、よくドラマとかで事故した後とか、リハビリでって言って病院の一室で2本の棒を一生懸命歩いてる患者さんの横をついてる、人っていうイメージです。
まあ、そうですね、
そういうのが一番のイメージ、そうそうそういう形かなと思って、はいはい、でじゃあ子どもには何をするのか、特に訪問看護ステーションでの、理学療法士が何をするのかというとこなんですけど、
はい、
まあ、大きく3つ僕はイメージをしてまして、
はい、
命を守るという部分と、まあ、発達を促すっていう部分と、生活を支えるという部分の3点を意識してまして、本当にすごく重度の寝たきりの方とかであれば、呼吸が十分に深くできないとか、痰が出せなくて詰まると命に関わるっていう子に関して、呼吸のお手伝いをしたりとかっていうところで、命を守るという関わりをさせていただいたりとか、
それは生まれながら、生まれつき、
はい、
そういう寝たきりっていうのか動けないっていう子もいるし、
はい、
まあ、事故だとか病気だとかでなるっていう子もいる、はい、
そうですね、まあ、いろんなパターンなので、それぞれにこう病気の状態とか体の状態も違うので、その辺は看護師とかお医者さんと連絡を取りながら、何が一番安全かっていうのを考えながら関わらせてもらってます。
それは重度の
そうですね、はい、
子供ですね、
形ですね。
子供っていうのは10代まで、だいたい何歳までとかそういうなんかあるんですか？
まあ、子供と言いながら、はい、お子さんはずっと大きくはなっていくので、今うちの龍太さんは0歳から50代、はい、半ばの方まで見えます。
そうなん
ですか。で、まあ、そこにはやっぱり思いがありまして、うんうん、年齢長いことを見させていただくことで、今例えば5歳の子が15歳の時こんなにな形になるのかなとか、うん、こういう風に成長されるのかな、逆に50になった時こういう問題が出てきちゃうかもなっていうのを推測できるようになると、うんうん、今の0歳の子に僕らの経験とかを還元してあげれる、前もってこう準備ができるので。
じゃあ今何をしておくといいのか、
そう今やっとくと何がいいのかなってなるので、子供ってつけておきながら何歳になってからおしまいですっていうのではなくて、必要があるのであれば、
なるほど、
継続をするというふうな形で今やらせていただいてます。
なるほど。で、まあ、柔道命を守るというね、関わり方の他にも発達を伸ばすと今おっしゃいましたけど、これはどういうイメージなんでしょうか？
そうですね、まあ、いわゆるリハビリテーションの一番よくイメージしやすいとこかなとは思うんですけども、うん、お子さんの場合病気によって筋肉が弱い方とか、うん、筋肉の力の使い方が苦手な方とか、うんうんうん、見え方がちょっと特徴的な方とかが見えるのとか、はい、感覚の特徴的な方とか見えるので、そういう方が、まあ、僕らが評価をさせていただいて、こういう風におもちゃを置けばこのおもちゃで遊べますよとかっていうところで、本来子供が自分で遊んで経験するようなところ、でもちょっと苦手なところがあるので、その経験ができないっていう部分をお手伝いさせていただいて、子供本来伸びるべきところは伸びてほしいなっていうお手伝いをさせてもらうというところですかね。
それは知的障害とか、はい、自閉症の子もいるってお聞きしましたけどね、はいはい、うん、それだから障害のなんていうか種類っていうのかな、はい、これもいろんな子がいる状況ですね、
はい、そうですね、
その子に応じた、うん、
応じた
人に応じた
ものですね、うん、はい、で、まあ、なぜできないのかなとか、うん、こういうのが苦手なっていうのをお子さんって自分で説明するの苦手なので、はい、そのお子さんの代弁者みたいな形になれると、子供さんが言えなくて苦しい部分をお母さんも一緒に認識して、うん、学校とかも一緒に認識して、まあ、息苦しくないっていうふうに持っていけるといいなっていうふうに思っております。
なるほど。そしてもう一つが生活を支えるとおっしゃいましたね、
はい、
うん、これどういう
ね、まあ、僕ら理学療法士とかリハビリの体を触ったりとか体の特徴を知るのが得意なので、はい、首が座ってない方はどうやってお風呂入りましょうとか、どうやって階段登りましょうとか、うんうんうん、いわゆる生活する日常生活に出た時に問題が出てきた時に、その子が伸びれば頑張れっていうのではなくて、環境を設定してあげることで、うんうん、今持ちうる能力で座ってみんなとテレビ見れたりとか、ソファー座れたりすることで、まあ、はい、自分が満足していただくというか、うんうんうん、家族と同じ時間を過ごすっていうのができるといいなって、そういう意味で生活を支えるっていうイメージで、うんうん、僕は話しております。
うん、今お聞きすると本当にその、まあね、当事者たるそのお子さん自身もそうだけど、うん、その家族生活、はい、家族の関係とかそういうところにも着目をされてる感じがしますけどね。
そうですね、
うんうん、そういう、まあ、今の子ども訪問看護ステーションを立ち上げる、まあ、きっかけとか、あるいはもうちょっと言うとその前 の, のご経験の話をちょっと聞きたいんですけども、はい、もともと岡崎の青い鳥学園の方で勤務をされてたというふうに聞きましたけど、
そこで7年ほど、はい、入所施設と外来棟っていうのがあったんですけども、うん、まあ、どちらの方も経験させていただいて、で、まあ、最初のうちは歩けない子を何とか歩かせようとか、歩ければ幸せになるかなとか思ってたんですけど、
はいはいはい、まさにリハビリトレーニング、ね、
そうそうそうそう、ね、訓練っていうか、う
ん、まあ、イメージ通りです。そうそうそう、それがまず、
うんうん、なるんですけど、まあ、うん、いろんなご家族であったりとか、うん、いろんなお子さん見てるうちに、うん、まあ、歩けなくても幸せそうな家族っていっぱいあって、
あ、
うん、でもなんか歩けるように頑張ってるんだけど、それはそれでなんかちょっと窮屈そうだなっていうところもあったりとかをしたので、なんか、まあ、家族がというか家庭が少しこう安定してるというか、柔らかくなれればっていう部分で、もう少し家庭の近くでサポートして、うんうん、家庭全体がこう安定するような、はいはい、安心して生活できるようなものを持っていければ、うん、お子さんが結果幸せになって、お子さんの発達を促すのにつながるのではないかなっていう考え方に少しずつちょっとシフトしまして、
つまり子供のそのね、歩くっていうことが、歩く訓練をしたら歩けるようになって幸せになるっていう、まあ、それも一つの幸せ
だけど、もちろんそうです、うん、
それだけじゃないんだと、うん、家族 環境っていうのかな、はい、うん、そういうところに着目を、はい、するようになった。
そうですね、
やっぱきっかけとかいろんなね家族関係なんか見てこられたと思うんですけど、はい、なんか大きなあの何ていうんですかきっかけみたいなのはあるんですか、はい。
そうですね、もう外来とかで見てたお母さんが、うん、まあ、ちょっと自分のことを顧みずお子さんを一生懸命見てて、うん、自分が検診行くのやめてて、うん、病院も行けなくて、うん、体調悪いなと思って、うん、あの行ったらもう末期のがんとかで、うん、もう命がとか、そういうもうそれこそこう家族が一生懸命やってるがゆえに、うんうん、その後の結局家庭がうまく回らなくなってしまう。
我が身を振り返る余裕もなく
て、もう本当そういう思いで育てられるのはもう十分わかるんですけども、うん、まあでもそれもしかしたら周りの人間が最近ちょっとお母さん顔色悪いよとか言えて、ちょっと病院行っといでよとか、子供ねここで見てるから病院行っといでよとかっていうのが環境としてあれば、もしかしたら違う結果を生んだかもしれないなっていう、
まあ、まあ、そういう思いが、なんとか思いあふれて、
あふれそうですね、
そして狭間の青い鳥学園をやめてステーションを立ち上げると、はい、こういう行動に打って出たわけですね。
そうですね、
これはこれで一大決心だと思いますけど、だったと思いますけど、
そうですね、
はい、ご家族の理解なんかはどうだったんですか。まあ、私もね人のこと言えないですけど、
そうです、まあもう、意外と言ってはなんですけども、あのもう自分がこういう風にしたいって言ったら、うん、まあ、それこそあの妻とかも、まあ、いつか言うと思ったじゃないですけど、あのでやりたいようにやりなよって、うん、で失敗してもそこも含めて一緒にいるんだからみたいな言っていただいて、言ってもらって、
まあ、お子さんこの間たまたまお子さんとね、あの奥さん一緒にいて、はい、まあ、ばったり私も出くわしたわけですけど、まだちっちゃい子、
まだその時3歳とか4歳とか、その双子なので、またその時双子の上2人が3歳4歳の時だったので、で現場回ってその後会社のことやってで、まあそれこそ何もしてない典型的な、うん、なんかやってない親父みたいな感じが、ま
あ、はい、耳が痛いですけど、はい、まあでもね、はい、まあ、やっぱりそれだけの強い思いを持って社会をね、あのより良い社会を作っていこうというそういう決意ですのでね、やっぱりそれを懐大きく、あのね、いろいろあるとは思いますけどもね、奥様も本当にご家族も本当に理解してくださってたということだと思うんですけどね、あのこの間新聞にも、中日新聞にもあの掲載されてましたね、
はい、あの載せていただいて、
あの随分こうスタッフもたくさんの何十人っていうスタッフの方がいて、
そうですね、現状42とかですかね、
あ、42人もおられる、はい、あ、それは一生懸命募集して集めた感じなのか、あ、そういうことなら一緒にやろうみたいな感じだったのか、どうだったんですか。
もちろん集めるって部分もあるんですけども、やっぱり子供に特化して、はい、まあ、やろうっていうことで、例えば病院の中でも NICU で働いてた方とかが、はい、うんうんうん、送り出したけどその後どうなってんだとか、はい、うん、疑問に思ってる方とか、てか、あの不思議じゃないですね、あの気になってる方とかいっぱい見えたので、あ、そういうのをね、あの気になるって方がハード面があることで集まっていただいてるってとこもあります。
まあこれからね、いろんな目標があると思いますけども、一言、最後に一言、どんな社会を目指したいと思いますか。
そうですね、まあ、お子さん大人になって、はい、最終的に親御さんよりも長く生きてほしいっていうのは僕らの思いなので、うんうんうん、ただその時に親が、はい、うん、心配不安な社会ではいけないので、うん、親御さんが安心してこの子置いていけるっていう社会にしたいなと思っております。
ありがとうございました。安井孝光さんでした。
ありがとうございました。